はようございます。今日27度らしいです最高気温もう早速クーラーがついてますがもうなんかよくわかんないですね。今日からアモス書です。一節を読みますね。テコアの牧者の一人であったアモスの言葉。これはユダの王ウジアの時代、イスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。で、今日からこのアモス書、預言者アモスが書き残した、神から与えられた言葉について学びます。で、アモスという人はここに書いてあるようにテコアという、町の出身です。テコアというのは、エルサレムの南に15キロとか16キロとかほどある町で、エルサレムの南にあってとても田舎です。だそうです。田舎だったそうです。テコアに私は行ったことないですが、とても田舎だったと。で、羊とイチジクしかないとそういう田舎町で、エルサレムの南16キロっていうことは、南ユダなんですよ。南ユダ王国にこのテコアというのがありましたが、アモス自身はこの一章の最後にあるようにイスラエルについて、だから北イスラエル王国に使わされた、人です。普通は自分の出身地に使わされるんですが、彼の場合南ユダに生まれて北イスラエルに使わされた預言者です。で、彼はその牧者の一人であったとなります。だから預言者の子でもないし、祭司の子供でもないし、王様の、なんか士族でもないんですよ。テコアの普通の至って平凡な人です。テコアには羊と一軸しかなかったとさっき言いましたけども、羊の世話をしたり、一軸の実を収穫したりする至って普通の人に神の言葉があったということです。で、このアモスは王様とか貴族とか祭司たちとか、そういう人たちの前で神の言葉を大胆に述べ伝えてるんですよ。通常であればアモスのような一般的な超平凡な人が王様の前に立ったり、またその祭司たちとか位の高い人たちに何か物申すということは決してできないんですよ。だからその人がどの出身かとか、その人がどのような経験をしてきたかとかはあんまり関係ないんですよ。というか全く関係ないんですよ。で、私たちも同じなんですが、自分が何者かじゃないんですよ。私が聖書について知ってるからとか、私のその人生経験を通して他の人たちに分かち合うだけの素晴らしいことをしてきたからとか、私のなんか失敗談が他の人たちの役に立つとか、そういうものではないんですよ。私たちが何者かではなく、アモスが何者かではなく、アモスの背後におられてアモスを使わした方がどのような方かというのがとても大切です。だから私は何者かで、私たちは皆さんもそうですけど、何者かである必要なんかないんですよ。立派なクリスチャンとかなる必要もないんですよ。その立派なクリスチャンの定義が何なのかわかりませんけど、私たちそれぞれなんかこの世でないといけない、これをしちゃいけない、こんなことしてちゃいけないみたいな、そういうなんか勝手な縛りを作るんですよ。自分に何かしらの、資格を、ふさわしさを見つけようとするからです。でもそもそも私たちに神に使っていただくだけのそのふさわしさとか資格なんかないし、もっと言えば神から良くしていただく資格もふさわしさすらないんですよ。それを覚えておくと、このアモスを読むときにアモスの語る一つ一つの言葉に励まされるし、またそれを忘れてしまったイスラエルなんですけど、がどのようになっていったのか、またその人たちに対して神がどのような言葉をかけているのか、それを学ぶ上でとても有益なので、アモスが何者かとか私たちが何者かではなくて、私たちを使わせてくださっている、アモスを使わせてくださった神が どのような方かということをこれを学びながら覚えていけますように。で、その神に対してどのように私たちは応答するのか、生きればいいのか、そのことについて今日一緒に1章から3節までの、3章までの間で、学んでいきましょう。一言祈ります。天のお父さん、今日からこのアモス書を学びます。どうぞ、本当に平凡な牧者であった、アモスを、あなたがどのように使わせたのか、どのような言葉を与え、アモスがあなたの召しに従って、あなたのその命令に従って、どのように、また何をしたのか、学んでいくことができますように。そして自分事として、私も何者でもないけども、あなたが私を使わせてくださるときに、アモスのようにすればいいのかって、学んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。あと私のことも助けてください。お願いします。この一章の一節で、ヨエルにはなかったですけども、このどの時代に彼が使わされたかということが、記録されています。ユダの王ウジヤの時代、またイスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代、北イスラエルにはヤロブアムという王様が2人います。で、これが2人目のヤロブアムです。1人目のヤロブアムは、一番最初の、北イスラエルの一番最初の王様です。それがヤロブアム。で、彼がヤロブアムという同じ名前ですけども、後に出てきた王様です。で、この時代から紀元前760年頃だということが分かります。ヨエルよりもずっと後ですね。で、ちなみに紀元前、722年に北イスラエル王国は、アッシリア帝国によって滅ぼされます。だから、北イスラエル王国がアッシリアに滅ぼされる38年ぐらい前、30年から40年ぐらいの間で、神が使わした預言者だというふうに理解しておくといいと思います。ヨエルの時代、彼が使わされた南ユダ王国は、そのイナゴとかバッタとかがそのものすごく発生して、そしてひどい干ばつがあって、で、国がもうぐっちゃぐちゃでした。その貧しくて、何も取れなくて。で、この状況の中で、こんな今まで起こったことがない、歴史でも見たことがない、このようなことはなんで私たちの身にこのようなことが起こるんだということを、ヨエルは考えてみなさいと。そのように、神との関係を見直すように。そしたら神が必ずあなた方を助けてくださるからという。で、この時代を通して、その将来も同じようなことが、もっとひどいことが起こると。その中から救われるためには、その神との関係を見直しなさいと。そのようなことを、ヨエルは言いました。で、一方、アモスが使わされた、このヨアシの子ヤロブアムの時代というのは、どのような時代だったかというと、北イスラエル王国史上、ソロモンの時代以来、最も栄えた時代です。食べるものも、金も銀も何もかもいっぱいあったんですよ。それで人々は何の不自由もなく、しかも豊かに生活していました。もちろんその貧富の差はあるので、全員が全員ではないにしても。多くの北イスラエルの人たちは豊かな生活をしていました。それで、緩み切ってたんですよ。このぬるま湯に使って、で、この素晴らしい多くの祝福をもたらしてくださったのは誰だったかということを忘れちゃったんですよ。神が彼らに恵みとして良いものを与えてくださったのに、神に対する感謝を忘れたんですよ。それで彼らは、その経済的には、国としてはものすごく栄えていったんだけど、神との関係ということに関してはものすごい勢いで衰退していったんですよ。だからこれからあと、あなた方はその罪を犯し続けると罰を受けることになるということを警告したのがアモスです。アモスは難しいですよね。そのうまくいってるのにうまくいかなくなるということを、メッセージとして語るわけだから。そのメッセージをアモスは語ります。2節から、1章の2節から、二章の全部を通して、二章の16節まで。神は 8つだったかな、1,2,3,4,5,6,7,8 ですね、8つの国々また町を裁くということを語っています。まずは2節をお読みします。彼は言った。主はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる。で、この主はイスラエルから、ごめんなさい、シオンからまたエルサレムから叫んで声を出されるとあります。シオンというのはエルサレムと同じ同義語です。同じ言葉です。同じ意味です。なので主は、神はエルサレムから声を出して裁きを行うんですよ。で、イエス・キリストはその再臨された後、エルサレムでその世界を裁くんですけども、その時とは違います。なぜなら2章の後半を見てみると、4節から以降っていうのはユダとイスラエルも裁かれてるからです。イエス・キリストが戻ってこられる時にはユダとイスラエルは裁かれません。その時にもうみんなそのイエス・キリストのことを信じてみんな救われるという民族的な救いをが約束されているから、そこで裁かれることはないんですよ。なので、この主はシオンから叫び、エルサレムから声を出されるという、その神が裁きますよというのは、このアモスの時代を指して言っているはずです。アモスの時代にこの8つの王国に対して裁きが下されますよということです。で、裁きというのはなんかそれだけ聞くと怖いようなイメージがあるんですけど、前も話したと思います。裁かれる、裁判があるということは、白黒はっきりさせるということです。どっちの側が正しくて、どっちの側が正しくないのかということをはっきりさせる。その責任の所在を明らかにして、で、その罪を犯した、罪と定められる人に、それだけその報いを、罰を与えるというのが裁きです。だから、私たちが白、正しいところに居続けるのであれば、裁きというのは私たちにとって素晴らしいものなんですよ。正しい報いを受けるわけだから。でも悪いところに居続けるんであれば、裁きというのは恐ろしいものですよ。なぜかというと、黒ということがバレて、そして罰を受けることになるからです。3節から5節、主はこう仰せられる。ダマスコの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが鉄の脱穀機でギルアデを踏みにじったからだ。私はハザエルの家に火を送ろう。火はベンハダデの宮殿を焼き尽くす。私はダマスコの勘抜きを降り、アベンの谷から住民を、ベテエデンから大いについている者を立ち滅ぼす。アラムの民はキルへ捕らえ移されると主は仰せられる。ダマスコというのはシリアの首都です。今でいうダマスカスです。で、三つの背きの罪、四つの背きの罪というふうにありますけど、別にその数、三つだけ、四つだけ罪を犯したってわけではないです。おそらく、そのこれ言い回しなんですけど、三つの背きの罪というのは、その罪がもう満ちて、四つ目で溢れるようなイメージです。だから神は忍耐深く、憐れみ深く、すぐに罰したりしないんですよ。ある程度の時間、おそらくこの国で言えば、100年、200年、300年というふうに待ってるんですよ。彼らが自分の悪かったことに気がついて悔い改めるのに。でも、あるところでその裁きをつけないともっと悪くなってしまうので、一回その裁きをつけてもう一度やり直させるんですよ。それがその歴史ですよ。三つ目で満ちて、そして四つ目で溢れた。だから彼らは罰を受けると。そしてその刑罰は取り消されるものではないと。で、彼の罪はどのようなものだったかというと、鉄の脱穀機でギルアデを踏みにじったと。ギルアデというのは、シリアの近くにある、イスラエル王国の、北イスラエル王国の領土の一つです。領土にあった町です。で、脱穀機というのは、ちょっとイメージつかないと思ったので、写真じゃないけど、絵を見せます。で、こういう大掛かりな脱穀機がありました。手で引くのもありました。で、これでは板ですけど、その、収穫した麦を、この麦打ち場に持っていくんですよ。で、それで、大きいところだと、家畜に、その、この脱穀機を引かせるんですよ。で、人が上に乗ったり、その鉄でできたもの、木でできたものってあるんですけど、麦とか、この殻がついてるやつっていうのは、 ピーナッツの薄い皮もそうですけど、手でこうやってこうやると、そのもみ殻と実を分けることができるじゃないですか。だから、その手で一個一個やっていくのは大変なので、そのたくさん収穫したものを一つの一箇所に集めて、で、この手でこする代わりに、こういう脱穀機を使って、地面と脱穀機をこう擦って、麦と、そしてもみ殻を分けたんですよ。で、その後、風を、自然の風を使って、上にこうやって上げながら、で、もみ殻を飛ばして、で、それで最終的に残る、麦を収穫して、で、薄で引いて小麦にしてるわけですね。小麦粉にするわけです。なんとなくイメージつきますか？で、この人が乗ってるのが脱穀機です。だから、シリアは、このギルアデを踏みにじったんですけど、鉄の脱穀機で、脱穀機。だからもう、もう完璧にまっさらにするというか、もうその、逃げられる余地がないみたいな、そういう平たくするような、そういうイメージです。完全にそのすりつぶすような、そのように、シリアはギルアデ、イスラエル王国の、町を踏みにじったと。だからアラムは、英語の訳だとシリアはってなってます。アラムというのとシリアというのは大体同義語です。アラムというのは、ガリラヤ地方の北の方にあって、このダマスコのあたりまであった大きな、国だったので、シリアもしくはアラムです。アラムは滅ぼされると。ハザエルというのはアラムの王様で、ベンハダデというのはハザエルの息子です。ダマスコはもちろんそのシリアもしくはアラムの首都でした。アベンの谷もベテエデンもそのアラムにある場所ですね。で、アラムはキルというのはアッシリアの町なんですけど、そこに捕らえ移されると。第二列王記の16章の9節を見てみるとこのように書かれています。アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。アッシリアの王はダマスコを攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼はレツィンというのはアラムの王様なんですけど、を殺したと。これ南ユダの、王様が、アハズかな？王様が、北イスラエルの王様とこのアラムの王様、レツィンから挟まれて攻められてたんですよ。それで助けてくれっていうのをアッシリアに助けてくれと言ったので、で、神殿から金銀宝石を持ってきて、で、それでこれをあげるから助けてくれないかと。そしたら、アッシリアはアラムを攻めたんですよ。で、そういう話です。実際にそれが実現してるわけです。アラムは、もしくはシリアは、その滅ぼされるわけです。そのようにしてね。6節から8節。主はこうせられる。ガザの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民として捕らえ移し、エドムに引き渡したからだ。私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私はアシドテから住民を、アシケロンから大いについているものを立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペリシテ人の残ったものを滅ぼすと、神である主は仰せられる。ガザというのは、よく、国際問題でイスラエルとそのガザの戦いというか、その紛争について、そのガザという町が出てきますけども、当時のガザと現代のガザと場所はほぼ変わっていないです。同じ場所にあるガザです。で、もともとガザというのはそのペリシテ人という人たちが住んでいて、で、そのペリシテ人の町でした。で、彼らはそのイスラエルの人たちを抑圧していて、そしてイスラエル人たち捕らえたらエドムに売り飛ばしてたんですよ。で、当時その戦争があって、そこで捕虜にされたとしたら、そのもうなんていうのかな、その捕虜にされた先で奴隷になるというのが通例でした。けれども、このペリシテの人たちというのはそれ以上に自分たちのそのもう必要ないんですよ。自分たちはその奴隷として必要ないんだけど、お金が欲しいので、その捕虜にした人たちをエドムに売り飛ばして、で、お金にしてたんですよ。だから、ガザやその他のペリシテの町々は罰を受けるよというふうに神は言っています。そして、9節と10節。主はこうせられ、ツロの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。 彼らがすべてのものを保守の民としてエドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。私はツロの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。ツロというのはレバノンにある町です。ガザと同じようなことをしました。で、ツロという町のトレードマークは城壁でした。難攻不落で、ものすごく強くて美しい。それがツロの町の城壁でした。けれども、その城壁も焼け落ちると。必ず彼らも滅ぼされると。11節と12節はエドムです。主はこうせられる。エドムの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けて、いつまでも激しい怒りを保っていたからだ。私はテマンに火を送ろう。火はボツラの宮殿を焼き尽くす。エドムというのは、イスラエルの東側にある視界があるんですけども、その視界のさらに南東側にある南でちょっと東にあった町です。で、エドムというのは、ヤコブ、アブラハム、イサク、ヤコブ。で、ヤコブというのが、イスラエルというふうに改名されて、イスラエルの子供たち、ヤコブの子供たちが12人いて、で、12人の子供たちからイスラエルの12部族が生まれて、イスラエルという民族が生まれました。で、そのヤコブさん、改名されてイスラエルさんのお兄さんがエソーという人がいました。で、そのエソーの、子孫たちが住み着いたのがこのエドムです。だから、ある意味イスラエルとエドム人というのは、親戚関係というか、兄弟の、民族なんですよ。でも、第二列王記の8章、20節から22節。ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムはすべての戦車を率いて、ツァイルへ渡って行き、夜襲を試みて彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃った。ところがヨラムの兵たちは自分たちの天幕に逃げ帰った。エドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもその時に背こうとした。だエドムはユダを攻めたんですよ。だから兄弟を攻めて、肉親の情を損なってしまったって。で、その根本にあったのは何かというと怒りなんですよ。エソーはヤコブに対して、イスラエルに対して怒り続けてました。自分のそのしたこと、自分が長子の権利というのをお父さんのイサクから長子として、長男として受け継ぐその祝福をバカにしたんですよ。それで一杯のスープと引き換えに明け渡したんですよ。で、そのお父さんのイサクからもらうべきだった、もらうはずだったその祝福をヤコブに取られちゃったので、ずっと腹を立ててて、で、それで、そのあいついつか殺してやるってずっと思ってたんですよ。怒り続けてたって。だから、その肉親の情を損なってしまったって。怒るのと、怒り続けるのは違います。私たち何かのことを見たり、何かのその情報をぶつけられたりして、言葉とか態度とかで。怒るという瞬間は必ずあります。けれども、その怒るというのと、その瞬間的にパンって怒るっていうのと、この感情が湧いてくるっていうのはもうある意味仕方がないんですよ。けれども、その後どうするかによって、その怒りが罪になるのかそうならないのかの分岐点を迎えます。パウロはエペソの教会にこのように言ってます。4章の26節、怒っても罪を犯してはなりません。だから怒っても罪にならなかったりするんですよ。その瞬間的な祈りっていうのは、それは許容されるんですよ。けども、怒ったままで、ごめんなさい、憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんと。だから、その怒りを次の日に持ち越すなってことです。ユダヤ暦では、一日の始まりは日没からです。神が世界を創造したときに、まずは何にもなかったんですよ。なので、その第一日目というのは何もなかったところから始まる。 そして太陽を作って、月を作ってっていうその光を作ったんですよ。で、それでその光が落ちていく、それが一日の終わり。だから一日の始めというのはその闇から始まります。太陽が落ちてから始まります。だから日が暮れたままに、行き通ったまま日が暮れたまま、日が暮れるようではあってはいけない。だから一日をまたいじゃ、日をまたいじゃいけないって、その日のうちにもうこの怒り、憤りというのを処理しなさいって話です。次の日まであんのやるだ、次の朝私たちだったら起きてはーってこの自分の怒りがまだあるんだったら、それはもう怒り続けてるということであって、そしてそれは罪なんですよ。相手が 100% 悪くても、その相手に対して日をまたいでその怒りをずっと持ってるということは、私 100% 悪いんですよ。相手の悪が消えるわけじゃないですよ。けど相手にその怒り続けているということは、神の目から見てその理由がどうであれ、その怒りというのは、怒り続けているということは、神の目にそれは罪になるんですよ。だから怒っても罪を犯してはいけないと。怒りを自分の腹の中に閉じ込めておくと、憤ったまま日が暮れることになります。その怒りを人にぶちまけたところで気が進まない時があります。その自分を怒らせた人に対しても、思いっきり自分の腹の底の言葉から態度からバーンってぶつけたとしても、次の日ケロッとするとか、その方がスッキリするとかって言うけども、またそれを思い起こしてまた腹を立ててたり、そのことをバーンって言った後に、その次の日に あの人がね、またこんなこと言ってからにもう言ってやったんだよっていうふうに誰かにその噂をするんであれば、それはまだ怒ってるんですよ。許してないんですよ。怒りをなくすということは許すってことなんですよ。許さなければ怒りを収めることはできません。ずっと自分の腹の中に入れていたところで、それを人にバレないようにバレないようにっていうふうに思ってるかもしれないけど、実はバレます怒りというのはその言葉尻に、私たちの表情に現れるものだからです。自分では気づいてないけども、実は周りの人にその怒ってるこの雰囲気とか、この空気っていうのは出ます。そして絶対に気がつかれます。この人なんかあったなって。だから怒ったらその時に神の前に持っていく必要があります。神の前に持ってって、うがーってもう腹立ちますって、なんでこの人いつもこんななんですかって、なんでこんなことを私言われないといけないんですかって、腹が立ったら神の前に持っていかないと、神に処理していただかないと、この怒りを自分の力で抑えようってずっとしてたら病気になりますよ。私たちそんな強くないから、神に持っていくんですよ。でも私こんな怒ってるし、そう、こんなもうどうしようもないですって、あいつどうしようもないですって、もう怒り続けてもいいんすよねって、でもその時に神の前に正直になる時に、神は語ってくださるんですよ、その聖霊によって。いやまずいよって、相手がどんなに悪くても怒り続けるのは罪になるからって。でそこで冷静になって神と会話が始まるわけじゃないですか。助けてくださいって、許したくないですって。だけど怒り続けてると罪になるって聞きましたって。なのでどうか私を助けて、この怒りを鎮められるように、この人を許すことができるように助けてくださいって祈ってないと、この神との作業がないと許すことなんか絶対できないです。だけど神の前に持っていくと、そして正直になると許せるんですよ。人間技じゃないです、人を許すのは。だけど神業だから神に助けていただくとそれができるんですよ。怒っても罪を犯してはいけないって。怒り続けていたのでエドムは罰を受けることになったんですよ。神の前に持っていかないのに、人に、うん、許しますとかっていうふうになることはほぼないです。口で言うことはできます、大丈夫大丈夫って。でもここの腹の中では大丈夫じゃないんですよ。でその偽って自分がいい人っぽく その、偽りたくなります、私は。怒ってないよって言いたい。寛容な人で、親切な人って思われたかったりするから。だけど腹の中で、ふつふつ燃えているものがあるんだったら、それはやばいです。彼らは火で焼き尽くされると。テマンというのはエドムの主要な都市だし、ボツラは古代のエドムの首都ですよ。現代ではペトラと言われていますね。ペトラの遺跡もありますね。インディ・ジョーンズの最後の聖戦の舞台になったところですね。13節から15節。主はこうせられる。アモン人の犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが自分たちの領土を広げるためにギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだ。私はラバの城壁に火を放と、火はその宮殿を焼き尽くす。これは戦いの火の時の声と、つむじ風の火の暴風のうちに起こる。彼らの王はその首長たちと共に捕囚として連れて行かれると主は仰せられる。神は、アモンを裁くんだって。アモンはそのギルアデの東にありました。ギルアデというのはさっきのそのイスラエルの 領土ですね。彼らは領地を広げるために妊婦たちを切り裂いたと。もうこれは歴史的に、事実だそうです。恐ろしい話ですよ。で、そういうことをしたので彼らはその罪の罰を受けると。戦争ってのはこういうもんですよね。人の中にあるその悪というか、うまく隠しているようなその悪が、罪が、愛のなさが、戦争になると全部現れるんですよ。人ってこんなにも、なんていうのかな、悪魔のようになれるのかって思うようなことが戦争では起こるわけじゃないですか。さっきのガザとイスラエルの話もそうですよ。弱い人たちが犠牲になるわけじゃないですか。昨日モスクワでテロがあったわけじゃないですか。逃げてる人たちに対して発砲してるんじゃなくて、怖くてうずくまってる人たちに対して発砲してるわけでしょ、ああいう人たちって。どうやったらそんなことできるかって。でも人のこの深いところにあるこの悪っていうのは恐ろしいものですよ。怒りっていうのは恐ろしいものなんですよ。愛のなさっていうのは恐ろしいものなんですよ。で、戦争になるとそれが出るんですよ。戦いという自分の身を守るという やれって言われたというそういうその、言い訳をもらって自分の悪を思いっきり出せるから恐ろしいですよ。一節から三節、主はこうせられる。モアブの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼がエドムの王の骨を焼いて灰にしたからだ。私はモアブに火を送ろう。彼はケリオテの宮殿を焼き尽くす。モアブはどよめきのうちに、角笛の音と時の声のうちに死ぬ。私は裁きつかさをそのうちから立ち滅ぼし、そのすべての首長たちを彼と共に切り殺す。と主は仰せられる。神はモアブを裁くと。モアブというのは視界の東、エドムの北にありました。で、モアブの人たちはエドムの王の骨を焼いて灰にしたと。で、当時はその土葬でした。で、火葬というのは逆にその死者に対する侮辱的な行為として見られていました。なので、その土葬にしないで火で焼くというのは日本では火葬が一般的ですけども、その、この当時のエドムやモアブやイスラエルも今もそうですけども、その死者を火で焼くというのは侮辱的な行為なんですよ。そういうことを彼らはやったので、その罰を、その罪の罰を彼らは受けますよと。4節と5節はユダです。主はこうせられる。ユダの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが主の教えを捨て、その掟を守らず、彼の先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わしたからだ。私はユダに火を送ろう。火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす。ユダというのは、その当然、異邦人の国ではなくて、神の民、イスラエル民族の国です。でも、神の基準、その善悪に、イスラエルも、異邦人もないんですよ。それは当然ですよ。神が真実で正しい方だったら、エコひきなんかないはずだから。彼らの罪は、神の教えを捨てたんですよ。その掟を守らなかったんですよ。先祖たちと同じように、まやかし者に、偶像に惑わされたんですよ。だから彼らはその罰を受けるんだって、その罪の。 6節から16節、今度は神はイスラエル、北イスラエルを裁くということが書かれています。イスラエルの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らが金のために正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売ったからだ。彼らは弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、父と子が同じ女のところに通って私の聖なる名を汚している。彼らはすべての祭壇のそばで父に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てた葡萄酒を彼らの神の宮で飲んでいる。で、彼らの罪というのは金儲けのために善悪とか憐れみの心を捨てたんですよ。そして、そのために社会的に貧しい人々を守らなかったんですよ。普通では考えられないような性的な不道徳がはびこってたんですよ。9節、エモリ人を彼らの前から滅ぼしたのはこの私だ。彼らの背丈は杉の木のように高く、カシの木のように強かった。しかし私はその上の実と下の根とを滅ぼした。あなた方をエジプトの地から連れ上り、荒野の中で40年間あなた方を導き、エモリ人の地を所有させたのはこの私だ。私はあなた方の子たちから預言者を起こし、あなた方の若者からナズル人を起こした。イスラエルの子らよ、そうではなかったのか。主の見つけ。神はそのイスラエルに対してその恵みを施しました。神はイスラエルを守り、育て、導きました。イスラエルの人たちが、エジプトに行ってる間、そこには約400年いましたけども、そこにはエモリ人たちをはじめ、いろんなその民族の人たちが住んでいました。で、神はその400年の間、エモリ人たちに、その彼らの罪が、彼らが罪からその悔い改めるように、猶予期間を与えました。イスラエルの人たちをエジプトに送ってね。でもそのエモリ人たちはその420年ぐらいのその期間を無駄に過ごしたんですよ。悔い改めなかったんですよ。それでそのエモリ人たちは滅ぼされますよという、でその滅ぼされる時に神がその使ったのがイスラエルなんですよ。イスラエルがその彼らの元々の場所に入ってきて、エモリ人たちがその滅ぼされていったわけです。神はそのようにイスラエルの人たちのために場所を開けて、エジプトから連れ出して、40年間荒野で彼らを導いて、そして彼らがまっすぐ歩むことができるように預言者を起こして、そしてナジル人を起こした。ナジル人っていうのは、その自分の意思で、その自分の一生であったり、自分の決まった期間を神に捧げますと言って、髪の毛を切らない人たち、そして、その証としてね、髪の毛を切らない。また、お酒を飲まない。で、そうやってその自分はなじる人です、神に私は使えますという意思を、表しました。いつも私たち民数記の6章の24節から読んでますけど、その前の箇所というのがこのなじる人についての箇所です。もしよかったら後で開いてみてください。そうやって神がこれら全てのことをしてくださって、イスラエルが神の前に正しく歩んで、神からの豊かな祝福を受けることができるように全部お膳立てしたんですよ。それなのに12節、あなた方はナジル人に酒を飲ませ、預言者には命じて預言するなと言った。見よ、束を満載した車が押さえつけるように、私はあなた方を押さえつける。足の速い者も逃げ場を失い、強い者も力を振るうことができず、勇士も命を救うことができない。弓を取る者も立っていることができず、足の速い者も逃れることができず、馬に乗る者も命を救うことができない。勇士の中の強い者もその日には裸で逃げる。主の見つけ。それなのに、ナジル人に酒を飲ましたり、預言者には預言しないように命じたり、すべては神のおかげなのに、それを全部忘れて神に感謝しないばかりか、神を捨てたんですよ。だから彼らは自分たちの罪の罰を刈り取ることになるんだって。3章、1節と2節。イスラエルの子らよ、主があなた方、すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての氏族についていった。この言葉を聞け。私は地上のすべての部族の中からあなた方だけを選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。イスラエルは選びの民なんですよ。 神はアブラハムを選び、その子孫を選びの民としました。アブラハム、イサク、ヤコブ。ヤコブがイスラエルと変わって12人の子供、そして12人が12部族になってイスラエルの国が起こったというふうに先ほど説明しました。エジプトから彼らを出エジプトさせ、40年間アラノでの生活を支え、食べるものを与え、飲む水を与え、でその律法を与え、善悪の指針を与え、モーセを与え、ヨシアを与え、彼らに必要なのを全て与えたんですよ。そして約束の地、イスラエルの地にその彼らを連れ戻して、その地を彼らに与えたんですよ。選びの民というのはもちろん神の恵みによって、神の恵みによる祝福をたくさん受ける民です。そして特にイスラエルというその民はどのようにその祝福されているかというと、その神の最大のご計画の一つである、その人を、私たち全員を、全ての人を祝福するという、つまり全ての人の罪を許してご自分の子にするという、この計画を実現するために必要なキリストを生み出す受け皿となる民族としたんですよ。イエス・キリストはイスラエル民族の中から生まれました。ユダ族の一人として。だからそこでイスラエルという国がなかったら、民族がなかったら、イエス・キリストが生まれてくる受け皿がないんですよ。だから特別に彼らは守られたんですよ。選びの民として。そして彼らはこれからもイエス・キリストがもう一度戻ってこられる時にも役割があるんですよ。彼らがそのイエス・キリストを呼ぶんですよ。祝福あれ主の御名によって来られる方にって、今私たちを救ってくださいって、そうやって民族的に彼らが神に悔い改めてイエス・キリストに向くときに、イエス・キリストはもう一度戻ってこられる。それがその7年の患難があって、その最後ですよ。その後イエス・キリストが戻ってこられて1000年間地上を治めるんだって。私たちも そこでは復活して、その栄光の体、朽ちることのない体になってキリストと共に治めるわけでしょ。でも選びの民だからといって神が彼らの悪に目をつむったり多めに見てくれるというのは間違った考えです。むしろ逆です。選びの民の役割というのは神の正しさ、神の恵み深さを周りの民族に、この世界に表すというのが選びの民の役割です。神からの恵み、神の許し、神の愛を受けてのほほんと、その許されるから大丈夫だよ、選ばれてるから大丈夫だよ、何してもいいんだよというふうにのほほんと過ごすことが彼らの役割ではありません。彼らが何だから選びの民となったのか、ちょっと用意してないので申し訳ないんですけど、申命記の、開けなくていいです、申命記の6章じゃなくて7章、申命記の7章の6節から8節までをお読みします。あなたはあなたの神主の聖なる民だと。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。イスラエルの話ですね。主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手からあなた方を贖い出された。イスラエルが素晴らしいから彼らが選ばれたわけじゃないんですよ。彼らに力がなかったから、彼らがどうしようもなかったから、神はあえて彼らを選んだんですよ。力のないものを選んで、どうしようもないものを選んで、ご自分がどれだけ力強い方で、ご自分がどれだけ憐れみ深い方で、愛に満ちておられる方なのかということを、彼らが自分自身、私たちはこんなどうしようもなくて、こんなに弱いにもかかわらず、神が私のことを良くしてくださるんですって。私が素晴らしいんじゃなくて、私の背後におられる神が素晴らしいんですって。それを、周りの人たちに、周りの民族に、その述べ伝えるのが、神が素晴らしい、私たちじゃない。神が素晴らしい。これ全部神がしてくださったんだ。この神が褒めたたえられるべきだというのを証しするのが、 選ばれた民の役割なんですよ。それなのに彼らは全部してくださったことを、神がしてくださったことを忘れて、全部その自分たちでやったような感じに勘違いしちゃって、でそれで、でも神がおられるから大丈夫、全部許してくれるから大丈夫、許されてるから神の民だから大丈夫って言って、彼らはあぐらをかいたんですよ。それで神を捨てて罪を犯したので、彼らは罰せられるんですよ。神の愛と恵みを教えていただいている分、果たすべき役割、応答があるんですよ。私たちは応答すべきなんですよ。神がこれほどまでに良くしてくださったんだから、神が私たちに願っておられることが何なのかを知って、私たちはその神の素晴らしさを指さして、いや、この方が素晴らしいんですって、私に人間力があるとかそんなもんありませんって、私が少しでもいいものがあるんだったら、それは全部神から来たものなんですって、私が今の私にあるの、なれたのはイエス・キリストのおかげなんですって、イエス・キリスト抜きに私はどうしようもないですよって、でもイエス・キリストが私を愛してくださって、私のために私の罪を全部負ってくださって、そして私の罰を全部受けてくださったので、私は許されたものとして今喜んでいて平安でいられるんです、だから今の私があるんですって、それが選ばれたものの証なんですよ。エペソの1章3節から6節、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は私たちを世界のもといが置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。イエス・キリストを信じた者たち、クリスチャンというのは、神の愛と恵みによって罪許されて、ありがたいことに神の子供とされた者たちなんですよ。ジローさん素晴らしいですねって言われたところで、ですよねとか、あ、ちょっとそういうことあるかなとかって思っちゃったら、そんな思い違いしてたら、私、神に対しての感謝というのは失ってしまいます。私が素晴らしいとどこかで言われるのであれば、それは私が生まれ持ったものではなくて、神が与えてくださったものなんですよ。いや、こんな私に天にあるすべての霊的祝福を持って 私を祝福してくださった、この世界のもとに置かれる前からイエス・キリストになって私を選んでくださったって、イエス・キリストをもし信じたのであれば、そしてもし信じるのであれば、一つのことが確定します。何かというと、あなたがイエス・キリストのことを信じたのであれば、あなたは神によって、神がこの世界のもとに置かれる前に、あなたのことをイエス・キリストにあって救おうと選んだということがわかります。選ばれたかどうか、何でわかるかというと、能力とか、資産とか健康とか、そういうものでは一切わかりません。神に選ばれたかどうかわかるのは、私が、あなたがイエス・キリストを信じたかどうかによってわかります。イエス・キリストを信じたのであれば、神があなたのことを選んでたんですよ。天にある一切の祝福を、霊的祝福を持って私たちを祝福してくださるために、神の御前に清く傷のないものにしようとするために、イエス・キリストにその罪を負わせて、そして私たちが神の前に神の子供として大胆に出ていくことができるように、そして私たちを通して、こんな私であるにもかかわらず神は愛してくださってるって、こんな私を祝福してくださったって、だから神の恵みは素晴らしいんだということを、私たち一人一人を通して証しして、証しするために、私たちを通して証しされるために、神は私たちをこの世界のもとに置かれる前からキリストにあって選んでくださったんですよ。私が何だからじゃないですよ。皆さんが何だからじゃないですよ。私が生まれるはるか前に、この世界のもとが置かれる前に、神はもう私のその失敗も、私のどうしようもなさも、私の怠慢さも、私の何もかも知っておきながら、神はイエス・キリストを私に与えることを、あなたに与えることを決められたんですよ。それがこの世界のもとに置かれる前から選んだという事実です。 神はあなたのことを選んだんですよ。イエス・キリストを信じるように。だから私たちの毎日の生活が、神の恵みの栄光が褒めたたえられる生き方であるべきなんですよ。でもその生き方をするには、神からどれだけ許されたかということを本当の本当で腹の深い底、その底の底で理解しないと、それを受け取らないと、この神の恵みの栄光を褒めたたえられるような生活をすることができないんですよ。自分の人生を生きるんですよ。自分のやりたいことを毎日の生活の中でやり尽くすんですよ。で、自分の栄光が現れるんですよ。神から本当に愛されたこと、愛されていること、イエス・キリストにあって本当に許されたこと、神が恵み深い方であること、憐れみ深い方であること、そのことを本当に理解したり、体験したり、味わったりすると、どうなるかというと、ザーカイのように、自分が今までそのすがっていたお金とか、すがってたものを別にもういらないってなるんですよ。もうとにかくこんなによくしてくださった神に、神が言ってることに耳を傾けたいってなるんですよ。だからその人の人生っていうのは変わるんですよ。怒ったままじゃいけないよということに取り組むようになるんですよ。そんな無理だしとかって言って投げないんですよ。本当に真剣に向かい合うんですよ。だって神がこんなにもよくしてくださったんだから、神が言ってることに耳を傾けて、それに少しでも従うようになりたいんですという欲求が湧いてくるからです。聖霊が与えるからです。そしてその自分にはできないというこのギャップが生まれるので、このギャップを埋めるにはどうしたらいいかというと、神に求めるんですよ。聖霊が私の深いところから祈りを与えるんですよ。私はあなたに従いたいのにできないんですって。このフラストレーションが祈りなんですよ。そしてその神が、ね、願っていることをやりたいんですって言って、本当にその切実に願うと神は必ず助けてくださるので、私たちの生き方が神の恵みの栄光を表す生き方になっていくんですよ。第一コリントの、すいません、これも前に出ないんですが、一章の26節から28節。第一コリント1章26節から28節。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は、知恵ある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足らない者や見下されている者を神は選びました。すなわちある者をない者のようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。私はできなくていいんですよ。私は良くていいんですよ。何かその自分はできますとか、自分はいい人ですっていうふうにアピールする必要なんかないんですよ。できないんだけども、神が愛してくださってる、選んでくださったというその感謝から、その神に従おうとするときに、できないから祈るというのが与えられ、祈るから神から必要なものが与えられ、できるようになっていくんですよ。そしてどうやったらそうなるんですかというときに、いや、これは私じゃなくて神が助けてくださってるんだという、その神の恵みの栄光が褒めたたえられて、力あるものが力の弱いものを見て、なんでそんなんできるのって言われて、そして、いや、それは神がっていうふうに、私たちの毎日の生活を通して神の恵みの栄光が褒めたたえられるような生き方をすることができるようになるんですよ。イスラエルはこの時代にあって、神の恵みの栄光を褒めたたえるはずの民だったんですよ。けれどもしなかったので、彼らはお尻ペンペンされたんですよ。3節から8節。2人の者は仲が良くないのに一緒に歩くだろうか。獅子は獲物がないのに森の中で吠えるだろうか。若い獅子は何も捕らえないのにその洞穴から叫ぶだろうか。鳥は罠がかけられないのに、地の鳥網にかかるだろうか。鳥網は何も捕らえないのに、地から跳ね上がるだろうか。町で角笛が鳴ったら、民は驚かないだろうか。町に災いが起これば、それは主が下されるのではないだろうか。誠に神である主は、その計り事を、ご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは、何事もなさらない。獅子が吠える。誰が恐れないだろう。 神である主が語られる。誰が予言しないでいられよう。当たり前体操ですね。当たり前のことだって。神が語ったんだったら伝えないでおくことはできないって。アモスに預けられた神の言葉はイスラエルにとっては耳障りです。しかし語らざるを得ないんですよ。神が語ったんだったら私は語らないといけないって。神はご自分のご計画を預言者たちを通して、また聖書を通して必ず語られるんですよ。なぜかというと、神は私たちにイスラエルのために、また選びのために私たちに選択肢を与えたいんですよ。神の選びに応答しますか？しませんか？許しを受け取りますか？受け取りませんか？神の民として生きますか？それとも生きませんか？神の呼びかけに応答するメリットと応答しないデメリットを神は伝えてくださるんですよ。その聖書の中に裁きがいっぱい出てくるのはなぜかというと、必ず人は裁かれるからです。で、最後、裁きが待ってるということを神は聖書の全体を通して語ってるんですよ。そこから逃れるために、そこからその裁きの時に、その罰を受けないために、裁きの時に正しいものとされて、神によくやったねって言われるために、私たちはどのようにしたらいいのかということを神は選択肢として私たちの前に、その情報を提供してるんですよ。ありがたい話ですよ。それがなかったら急に怒るんですよ。そんな騒ぎあるのでも聞かなかったとかって、抜き打ちのテストみたいな。でも神は恵み深い方なので、その歴史を通してどんなに偉大な王国だったとしても、帝国だったとしても、その罪を犯し続けて逃れた免れたところはないということを私たちに教えているんですよ。その町に、その国に災いがあったら、その背後には神がおられるんですよ。神に従わなかったら裁かれるということを、その歴史を通して私たちに学んでほしいんですよ。9節と10節。アシドテの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げていけ。サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大恐慌とその中の虐げを見よ。彼らは正しいことを行うことを知らない。主の見告げ。彼らは自分たちの宮殿で暴虐と暴行を重ねている。アシュドテ、ペリシテの町ですね。と、エジプトの宮殿へ、サマリアに来てみなさいって。俺にはもう悪しかないからって。彼らは良いことを行うことないって。で、サマリアが刈り取ってる罰を見に来なさいって。そのように言っています。11節と12節。それゆえ、神である主はこうせられ。敵だ。この国を取り囲んでいる。彼は、あなたの権威を地に落とし、あなたの宮殿はかすめ奪われる。主はこうせられる。羊飼いがおじしの口から二本の足、あるいは耳たぶを取り返すのように、サマリアに住んでいるイスラエルの子らは寝台の隅やダマスコの長椅子から救い出される。アシリアがこれから約30年後にイスラエルを攻めて、北イスラエル王国は滅びます。先ほども言ったように。でもある人々はそこから救い出されるんですよ。ここ開けませんけど、出エジプトの22章、10節から13節に、もしあなたが人の羊をバンしているときに、獣が襲ってきてその羊が殺されてしまったらどうしないといけないかということが書かれています。どうしないといけないかというと、その人の羊が獣によって襲われたというその証拠を出すために、そのライオンだろうと何だろうと、その食べ残したものをその持ち帰らないといけないんですよ。そうじゃないと、その獣が襲ったという証拠にならないので、その証拠を持ち帰ることができなかったら、その羊一頭分の罰を償いをしないといけないんですよ。それが背景にあります。だから神は、北イスラエル王国が滅びたのは民の責任であるということを明らかにするために、ある人々はアッシリアから救われるんですよ。救われた者たちが自分たちが愚かだったということを証しするからです。そしてこれは神が悪いんではなくて、私たちが悪かったんだって。私たちが神に従ってさえいれば、こんなこと起きなかったのにということを、その証言するために彼らは救われるんですよ。最後、13節から15節。聞け、そしてこれをヤコブの家に証言せよ。神である主万軍の神に、神の見告げ。誠にイスラエルが私に犯した背きの罪を私が罰する日に、私はベテルの祭壇を罰する。その祭壇の角は折られて地に落ちる。私は冬の家と夏の家とを打つ。草原の家々は滅び、多くの家々は消え失せる。主の見告げ。で、ベテルの祭壇は罰せられると。偶像礼拝の祭壇ですね。北イスラエル王国の人々はそんなことが起こることが想像できないほど国が栄えていました。 けれども神との関係において恐ろしいほど衰退してました。だから神は預言者アモスを使わせて警告したんですよ。恵みとして彼らに選択肢を与えたんですよ。どうしたいかって。周りの国々を見てみなさいって。彼らは滅ぼされていってるよねって。あなた方がそうならないように。でも彼らはアモスの言葉や預言者たちの言葉に、神の言葉に耳を貸さなかったので、約30年後に滅んでしまいます。受けるべき罰を私たちが免れているのは、神の恵みです。イエス・キリストが十字架で犠牲になって私たちをあがなってくださったがゆえです。だから許されていることを、許されるというその約束、許される選択肢が私たちに与えられるということを当たり前だと思ってはなりません。イエス・キリストが十字架で死んでくださったしとか簡単に言っちゃダメです。どれほどの犠牲をイエス・キリストが十字架でその払ってくださったかということを思い起こしながら自分の罪が許されるということをかみしめる必要があります。じゃないといとも簡単に、ああどうぞ許してください、私こんなちょっと悪い思いになっちゃいました、ちょっと怒っちゃいました、ごめんなさいと、そんなんで終わるんですかって話ですよ。どれだけの犠牲を、どれだけの痛みを、どれだけの恥ずかしめをイエス・キリストが十字架で受けてくださったかということ、そのイエス・キリストの犠牲が土台にあって私たちの罪が許されるということ、そもそも私たちが罪許されるなんてありえないのに、神が私のことをこの世界のもとに置かれる前から恵みによって選んでくださって、その許すということを決めてくださったからこそ許されるんですよ。この神の大きな恵みとか神の大きな愛とかイエス・キリストの犠牲というのをすっ飛ばして求めたら与えられます。いつも喜んでいましょう。無理です。だから本当にその自分が罪を犯して、その神に対してもうなんかなあなあになってて、その当たり前だと思ってしまってる、そのぬるい生ぬるいものを神の前に持ってってごめんなさいというのであれば、その時にはどれだけの犠牲をイエス・キリストが払ってくださったかということをかみしめて思い起こして、そして本当にその神の前にへり下って、いやもうあなたの恵みを心から感謝しますって、そうやって言って神との関係をそのもう一度やり直して、毎日毎日アジャストというか調整をしていく必要がありますよ。じゃないと当たり前になっちゃうから。もし私たちが毎日の生活の中でその神の豊かな恵みと憐れみと私たちに対する愛を、イエス・キリストの大きな犠牲を思い起こすことができるのであれば、私たちの生活はめちゃくちゃ変わります。私たちはもっとその神が願っておられることを求めるようになるし、もっと神が願っておられることを愛すること、許すこと、親切にすること、神の恵みの栄光を表すこと、それを切に追い求めるようになって、より祈るようになって、神がより助けてくださるようになって、そしてより私の生活がその神の栄光を、恵みの栄光を表すようになっていくんですよ。そして喜びや平安や感謝や、もう神が与えると言って約束してくださっているものが溢れるようになるんですよ。でもそのスタートは、どれだけの愛を持って、恵みを持って、憐れみを持って、犠牲を伴ってイエス・キリストを私たちに与えてくださったのか、それを覚えるところから始まります。私たちはイエス・キリストを信じて選びの民として神へ応答する必要があります。それが進められています。応答するにはイエス・キリストを覚える必要があります。このイエス・キリストを覚えて毎日毎日この一週間過ごすことができますように祈ります。天のお父さん、あなたの大きな愛と憐れみ、恵み深さを心から感謝します。私がこんなであることもあなたはご存知な上で、全部分かった上で、この世界のもとに置かれる前からイエス・キリストにあって、つまりイエス・キリストを私のために犠牲にして、その命をかけて大きな苦しみとありえないほどの恥ずかしめを受けて、私のために死んでくださるということをイエス・キリストが引き受けてくださったこと、ありがとうございます。お父さん、どうぞこの豊か大きな恵みを、恵みのあなたの栄光を本当に褒めたたえることができますように。私の毎日の生活の中でたくさんの罪を犯します。そのたんびにごめんなさいと言うけども、そのごめんなさいが本当にそのイエス・キリストの犠牲に基づいたごめんなさいでありますように。そのありがたさに気がついたごめんなさいでありますように。ごめんなさいと言えること自体奇跡なので、あなたの恵みによらなければごめんなさいとも言えないです。 そのごめんなさいが言えること、許しを求められること、そのことに本当に感謝して、あなたとの関係を毎日毎日、メンテナンスしていくことができるように助けてください。そして私たちの本当に毎日の生活があなたによって変えられて、そして私たちの毎日の生活を通して、あなたの恵みの栄光が褒めたたえられるようになりますように。どうぞ私たちを、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。